お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺林檎教区がお送りします。今日のお話は称名寺の菅春隆さんです。菅さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、熊の出没についての話から始めさせていただきたいと思います。一時ですね、クマが出たというニュースが流れてましたね。広島県内だけでも随分あったように思います。このラジオを聞いておられる福山市周辺の地域の方々にはですね、山間部の出来事で縁遠い話と思われるかもしれませんが、十分に関わりがある話だと思うんですね。ここ数年、なぜかクマが人里に降りてくるようになったのかということにはいろんな説があるんでしょうけれども、数年前には台風が相次ぎましてですね、うちのお寺でも山門の扉に亀裂が入ったり壁が一部落ちたりと少々被害がありました。この台風により木の実などが落ちてしまい、クマの餌がなくなって冬眠前の腹ごしらえができなくなってしまったためにですね、人家近くに降りてくるというのが一因のようですね。テレビでも昼間に家の中庭で昼寝をしたり、中には食べ物を求めて家に入ってきたり、人を警戒するはずのクマが人が近寄っても平然と木に登って食事を続けるクマの姿が報道されていますね。先日の新聞にこのような記事がありました。餌不足の背景には里山が消え、クマと人との境界線がなくなったことにあるというんですね。里山というのは、集落の近くにありまして、かつては炭を作るための木材や建築木材ですね、山菜などを、採取していた人との関わりが深い森林のことですけれども、最近はさまざまな理由で、この山手の人工林の間伐が減ってしまい、手入れがされなくなり、里山が消えつつあるんだそうなんです。私が住んでいるところは山間部ですので、松茸が少々取れるところなんです。それでも昔よりもですね、取れる数が随分減りました。地元の話を、してくださる方と話をしておりますと、昔は山に行けば探す必要もないくらい松茸が生えていて、出荷する最寄りの駅には松茸が山積みになっていて、辺りはすごい香りに包まれていたという話を聞いたことがあります。これも人が手入れをされていた里山があったからこそたくさん松茸が生えたのであって、今のように里山が消えていくととても貴重なものになっていったんですね。話がそれましたけれども、昔から、熊は当然いたわけでありまして、もともと警戒心の強い熊も人を避けて餌を求めて行動し、熊と人との境界線である里山から人家には降りてきていなかった。それを地元の人々も共存ということで受け入れていたわけですね。それが里山がなくなってしまったがために境界線が家のすぐ裏になってしまって、それによって人と熊が接触するということになったらしいんです。また新聞の記事にはこのようなものがあります。最近の家には安い外国産の木材によって自分が生きている間家が持てばいいという建築が増え、人工林による国内産が求められない悪循環がある。この国内産の需要を増やすことが環境や災害の問題解決にまで及ぶとありました。この記事を通して国産の木材がいいとか外国産の木材が悪いといった、そういった家や経済だけが問題ではないと訴えているんだと思うんですね。家の床の間には掛け軸、また襖の絵にですね、よく山水画が描かれていますけれども、大きな山、流れる滝、川などを自然を中心にした絵が多いですけれども、そこに描かれている人物は大抵豆粒のように小さいですよね。巻物状の絵を額に入れて飾ってあるのを見ますけれども、それもやっぱり視点は上の方にあり、人物は下の方に小さく描かれています。これに比べてヨーロッパの絵画、モナリザの絵のように至近距離から描かれ、自然はそっと背景に描かれているものが多いですけれども、これは人間は自然の大きな働きの中で生かされているという東洋の見方と、逆に西洋は自然は人間が開拓して人間のものにしていくという見解の違いなんだそうです。熊出没という話から始めさせていただいたんですけれども、 クマが出たという目先にある目に見える問題は気づきやすいんですし、またそれについて考えやすいんですけれども、その後ろにあるですね、目には見えない大きな変化、大きな働きということには気づきにくいと思われます。人間には大きな働きの中で生かされているという見解や考えが、今の私たちの生活だけではなくて、私たちの子供や孫に何を残していくべきなのかと考えさせていただくことにもつながっていくのではか、ではなかろうかと思います。
熊が出たとか絵とか住宅とかっていうお話ありましたけども、
はい、
その背景を考えるといろんな理由とか問題があるんだなっていうのを感じますね。
そうですね、この長いスパンで見ていくとですね、やっぱりいろんなものが見えてくるのではなかろうかと思いますね。
菅さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
称名寺の菅春隆さんでした。本願寺ビンゴ教区ビンゴ教堂では毎月11日に条例法座が行われています。詳しくは本願寺ビンゴ教区までお問い合わせください。0849245759、0849245759までお願いします。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。